本日の聖書朗読箇所はローマ人への手紙4章第1から12節、司会者が拝読させていただきます。それでは肉による私たちの父祖アブラハムは何を見出したと言えるのでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとあります。働く者にとって報酬は恵みによるものではなく、当然支払うべきものとみなされます。しかし働きがない人であっても、不敬虔なものを義と認める方を信じる人にはその信仰が義と認められます。同じようにダビデも、行いと関わりなく神が義とお認めになる人の幸いをこのように言っています。幸いなことよ、不法を許され罪を覆われた人たち。幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人。それではこの幸いは割礼のあるものだけに与えられるのでしょうか、それとも割礼のないものにも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義と認められたと言っていますが、どのようにしてこの信仰が義と認められたのでしょうか。割礼を受けてからですか、割礼を受けてない時ですか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けてない時です。彼は割礼を受けてない時に信仰によって義と認めたことを証印として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じるすべての人の父となり、彼らも義と認められたためであり、また単に割礼を受けるためだけではなく、私たちの父アブラハムが割礼を受けなかった時の信仰の足跡に従って進む者たちとって割礼の父となるためでした。それでは行いではなく信仰によってと題して、長島先生に御言葉のお取り次ぎをしていただきます。
はい、朗読ありがとうございました。そうですね、雨も、まだ降ってるでしょうかね。ちょっと湿度の方が上がってると思いますので、ぜひですね、またファンの下とか、あるいは水の方ですね、のんびながらですね、またメッセージを聞いていただければと、そのように思います。体調の方はいかがでしょうか。大丈夫ですかね。はい、それでは祈りを持って、メッセージを取り継がせていただきたいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、あなたがまた一人一人の名を呼んでくださり、あなたの御前にあなたが集めてくださったことを感謝いたします。あなたが主です。また、この礼拝の、中心におられる方、その方を私たちは礼拝するために今ここに集っております。あなたは生ける誠の神です。そしてまた霊なるお方です。ですから私たちも霊を持ってあなたを讃えます。そしてまた私たち一人一人が生きた捧げ物として今あなたの御前に出ます。どうぞ主よ、あなたに喜ばれる礼拝を捧げることができますように、どうぞ導いてください。また私たちの心を養ってください。それはあなたの御心がなされ、あなたに栄光が期されるためです。大いに主に期待します。あなたの御力により、どうぞあなたの御業がなされますように、大きく期待し、この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、我々の主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。それではですね、メッセージの方を取り継がせていただきたいと思っておりますけれども、いつものようにですね、簡単な、復習の方から入っていきたいと、そのように思っております。復習するのはですね、どういう文脈の中で今日の話がなされるのかということをですね、確認するためでもありますね。ということで、はい、始めていきたいと思いますけれども、 私のたちはですね、今のローマ人への手紙から学んでおります。でこのローマ人への手紙ですけれども、7つの、ね、大きなテーマで語られているということをお伝えしております。でそのテーマは一体何かということです。これ久しぶりなんですよ。こういったことをですね、語られているわけですけれども、1番目イントロダクションとしての神の義、2番目神の裁きに表される神の義、ここまでね私たちもうすでに、終えているわけですね。そして3番目義人に表される神の義、今まさにここをですね皆さんともに、学んでいるわけです。4番目聖火に表される神の義、義人聖火とね、このように来るわけですけれども、そして5番目神の選びに表される神の義ですね。そして6番目ここからは実践ですね、実践を学ぶわけです。6番目クリスチャン生活に表される神の義、そして7番目福音宣教に表される神の義、このような、順序で、ローマ人への手紙は構成されているということですね。さあ、ここで見てわかる通りローマ人への手紙、まさにその、主軸となるもの、バックボーンと、ね、なるもの、それは何か、それは神の義なんだ、神の義について語られている、それを今私たち学んでいるわけですね。さあ、そしてですね、先ほどそれぞれ、ね、7つの、内容に分かれていると言いましたが、今私が、ね、どのようにそれをお伝えしているかというと、それぞれの、テーマごとにですね、大きな、建物に見立てて、お話をさせていただいております。いわば、ね、一つ一つの建物にテーマがあるわけですよね。テーマパークをですね、一つ一つこう違うテーマを回りながらね、こう訪れているとね、そういうイメージで学んでいっていただければ、少しでもこのローマ人の手紙が楽しくなるかなと、そういうふうに、意図しているわけですけれども、それぞれの建物の中にはその大きなテーマの中には、小部屋があって、さらにですね、小さなテーマがあるんだ、タイトルがあるんだということを、お話ししましたけれども、今第3の、ね、建物に入っていると言いました。先ほど言いましたけれども、これですね、義人に表される神の義ですね、この大きな建物の中の、小部屋です。その小部屋はですね、前回前々回学んだ内容が与えられている義の説明でした。もうすでに与えられているんですね、プレゼントされて、プレゼントがプレゼンスしているということです。まさに目の前に与えられているその義の説明をパウロはしたわけですね。2回に分けて説明させていただきました。タイトルは義と認められるとはというね、メッセージのタイトルで2回に分けてお話しさせていただきましたが、その中にはこのようなことが記されていました。義人は律法の原理原則から自由なんだ。そして義人は旧約聖書ですでに明かしされていることであるということ、義人は信じることによって与えられるんだ。これ重要ですね。そして義人には何の差別もない。義人は神の恵みによるんだ。義人はキリストイエスによる贖いによるんだ。義人は与えなしに義と認められるんだ。このようなね、7つのことを私たち、またパウロから学んだわけです。そして、この義人というのはですね、信じた時に神様によって与えられる恵みであるんだということを私たちは知ったわけです。そしてまた続けて3章の25から31節まで、ここではパウロはこのような、ね、義人についての説明をしています。それが3つ、これですね、なだめの捧げ物となった十字架のイエス様、この辺は前回の、ね、メッセージの内容になるので、まだこうしっかりと、ね、覚えてられるかと思いますが、神様の義を明らかにするイエスの十字架、そして信仰によって義と認められることってことを学んだわけです。で、3つの祝福も学びました。それはイエス様がなだめの捧げ物となったことにより神様の怒りから私たちは解放されているんだよということ、そして罪から救われ神の義を受けたものであるんだということ、そして罪責感や罪を告発するものから解放されているんだ、 まあ、これらのことをですね、私たち学んだわけです。さあ、ということで、じゃあ今日は一体何を学ぶのかということですけれども、それがこちらですね。まあ、前回、まではですね、与えられている義の、説明であったわけですよね。じゃあ今日は何を学ぶか、与えられている義の例ですね、エグザンプルですね。まあ、説明がされて、じゃあその例をですね、これからエグザンプルを学ぶということです。で、今日のメッセージのタイトルは行いではなく信仰によって。内容はですね、この2つになります。1番目、行いではなく信仰によって、1節から8節。そして割礼ではなく信仰によって、4章の9節から12節ですね。今日のメッセージのゴール、こちらになります。義は信仰によってのみ与えられる恵みであることを具体例から今日は、ね、確認します。そしてそれぞれの神様への信仰の成長にぜひつながって、つなげていただければ、つながれれば、素晴らしいなと、まあ、このように考えているわけです。さあ、ということで、まあね、今日どんなことを、ね、学ぶかということをちょっと、ね、お話しさせていただきましたが、まあ、こんな、ね、イラストを作ってみました。まあ、要するに今日はケーススタディですね。まあ、前回までが説明でした。で、その説明を裏付ける、まあ、ケーススタディを今日はするわけですね。じゃあどんなケースを使うのか、それがアブラハムの人生を通してってことです。まあ、ここでは本がね、イラストとして出てますけれども、まあ、実際には1節から12節わずかですね。本当にわずかなところからですね、学ぶわけですけれども、本当に信仰による義人なのかどうか、今日はこのアブラハムの人生から学ぶということになります。まあ、これがパウロが意図しているところであるというわけですね。さあ、それでは内容の方に移りたいと思います。まず最初のテーマは、行いではなく信仰によってということですね。4章の1節から8節です。それでは1節から順に見ていきたいと思います。それでは肉による私たちの父祖アブラハムは何を見出したと言えるのでしょうかっていうね、ことですけれども、ここではパウロは以前も皆さんにお伝えしたようにダイアトライブっていうね、英語で言いますが、その手法で、信仰による義をですね、こう説明しようとしているわけです。ダイアトライブって一体何なのかっていうことでね、以前ね、学んだ方もおられますけれども、これ英語の意味では痛烈な批判というね、意味があります。痛烈な批判ですね。この手法はどういうものかというと、相手の批判あるいは質問をですね、あらかじめ想定して、そしてその質問、あるいは批判に対して答えると、このような形で、論理が展開されていく、話が進められていくという、そのような手法ですね。パウロはこの手法にのっとって今こういうふうにね、実際にこれ質問してますよね。言えるでしょうか、こういう形になっているわけです。で、今日のメッセージの箇所ですけど、実はですね、6つの質問をパウロは考えて、そしてまたそれに答える形で話を進めています。で、これがですね、この1節が実はこれ初めの質問ですね、クエスチョンナンバーワンということですけれども、アブラハムが何を見出したのかということです。で、旧約聖書の義人がどのように与えられたのかということをアブラハムを事例にして説明しようと、そういうことをですね、パウロはここから行っていくわけですけれども、またちょっとダイアトライブについてなんですが、このと言えるでしょうかってありますよね、末文ですけれども、と言えるでしょうか。で、これ英語では What shall we say? っていうね、ふうに訳ができると思うんですけれども、これダイアトラブの手法では話をこう変えるときに使われるフレーズだそうです。今までパウロは何をしてたかというと、義人についての説明をしてましたよね。でも、ここからちょっと話が要は変わるということです。で、どういうふうに変わるか、もうこれは皆さんにお伝えしているように、例をもってこの義人について説明し始めるということが、ここからも分かってくるわけですよね。さあ、ということで、肉による私たちの父祖アブラハム、 まあ、これ、まあ、私たち、まあ、イスラエルの、ね、民ですけれども、その、アブラハムは何を見出したのかということがまた次に記されていくわけです。さあということでね、ちょっとこの図はですね、また次にこの後ですね、また振り返りたいと思いますけれども、もしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありませんと、このようにパウロは記しています。アブラハムが行いによって義と認められたと、まあ、ここではまあ、これ仮定法ですけれどもね、仮定法であれば、まあ、当然現実ではないわけですけれども、しかしこのようにパウロが記しているには意味があるわけです。それは紀元、まあ、1世紀の、ね、パリサイ派の考え方に、まあ、よるということです。でじゃあ一体どういうことを当時の、ね、パリサイ派は考えていたかということをですね、まあ、ここにちょっとリストアップしましたけれども、アブラハムはイスラエル民族の創始者であると、まあ、そのように考えていたわけですね。まあ、でも実際のところはね、さらに詳しく言うと、アブラハム、イサク、ヤコブの神ですよね。ヤコブから十二部族が出ているわけですよね、実際にはね。さあそういうふうに考えていた。そしてまた2番目、アブラハムは異邦人ではあったが、愛によって神に仕えたことにより多くの異邦人を唯一の神へと導いた。そうですよね、アブラハムそのものはイスラエルの民ということではなくて異邦人でしたよね。しかし彼は、愛に基づいて、まあ、これ仕える行いがあったわけですよね。その愛の行いによって多くの異邦人を唯一の神へと導いたものであると、まあ、そのように考えていたわけです。さあそして3番目です。アブラハムは行いによって義とされた、まあ、こういうふうにこう考えていたわけです。まあ、これ今読み上げてますけれども、途中から入った方、何を教えてるんだと思われる方もおられるかもしれませんが、これ当時のですね、紀元1世紀のパリサイ派がどういうふうに考えていたかということをお話ししています。でアブラハムは行いによって義とされたんだ。なぜなら多くの偶像を取り除きましたよね。アブラハムはね、そのカナンの地の、まあ、偶像を取り除いたわけですけれども、そして誠の神、その真理に立った人物であると、そういうふうに考えられていた。そして、アブラハムはモーセの律法に従順であり、罪を犯したことがないと、まあ、そのように教えられていたんですね。実際そうだろうか、いや聖書を見るとそうじゃないっていうのはね、学ばれている方は分かると思います。アブラハムも罪を犯していますよね。まあ、5番目、何番でしたっけ、5番目ですね。肉によるイスラエルの父祖アブラハムは行いによって義と認められたと、まあ、そのように教えられていた。やはり行いによってっていうことが言われているわけです。さらにはイスラエルの子孫はアブラハムから来ているのであるから、アブラハムの義はアブラハムの子孫であるイスラエルの民に祝福として継承されているんだ。これアブラハムの義はね、継承されているんだってことですよね。まあ、そういうふうに教えられていたわけです。祝福じゃなくてね、この義ですね。で7番目、割礼を受けていることが救いの条件であり、ユダヤ人であれば救われると、まあ、そのような教えもなされていたわけです。実際にね、まあ、これらの、内容というのは聖書に矛盾しているわけですけれども、しかしながらこのようなバックグラウンドですね、背景をもとに、パウロは、この説を語っているんだ、この2節ですね、語っているんだということをご理解していただければと思うわけですね。さあということで、先ほどの、ね、グラフの方に、戻りたいと思いますけれども、ダイアグラムですかね。まあ、まずこれ義人から始まっています。この義と認められるのは一方的に神の恵みによるんだということ。そして2つの律法って学びましたよね。これは行いによって与えられるのか、信仰によって与えられるのかということです。で私たちは知っています、それは信仰によってです。しかし当時の考えでいくと、行いによってっていうことでしたよね。そしてこの行いですけれども、じゃあ私たちの心においてはどうなのか。行いによって義と認められるんであれば、それは人に対しては誇ることができる。なぜならば私の努力によって、この律法を守ったからということは、人と比べるわけですよね。まあ、そのことにおいて人に対しては誇ることができるんだ これまあ過程ですよ。実際にはどうかというと行いじゃないからね。だから人に対しても誇ることはできないんだけれども、でも、当時のですね、そういう神学に基づいてパウロはそのことを今ここで語っているわけです。しかし実際は神に対しては誇れないんだ、たとえ行いによってもだよ。なぜか、それは始まりがそうですよね。これは義人そのものがね、神の恵みによるからですよね。でもね、そうじゃないんだ。義人というのは信仰によるんだ。これは下の方の、ね、ラインに行きますけれども、行いじゃなくて信仰によるんだ。だから当然人に対しても神に対しても誇ることができないんだ。これが義人なんだ。信仰によって神の恵みによって義と認められることなんだよということです。まあ、このことをパウロは説明しようとしているわけですよね。さあ、ということで次にね、行きたいと思いますけれども、3節になります。聖書は何と言っていますか。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとあります。で、まあ、ここでパウロは2つ目の質問をしているわけです。それは何か、聖書は何と言ってるか。これ大切ですよね。聖書は何と言ってるんだ。まあ、これも私たちのいろいろな、ね、議論、また、疑問等、人生においても、また聖書の、内容においてもあるわけですが、そのような時に大切、それは聖書に戻る、聖書が何を言ってるのかということですが、パウロはこのように、ね、確かに聖書は何と言ってるのか、まあ、このような質問に、返っているわけです。じゃあ実際に、何と言っているのかということですけれども、それがアブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められた、まあ、このような聖書箇所に、引用しているわけですけれども、まあ、これはですね、創世記の15章の5節から6節、ここに書かれている内容からですね、まあ、引用したわけです。で、当時の、ラビーですね、まあ、ユダヤ教の教師にあたりますけれども、彼らもこの聖書箇所をよく引用したしました。しかし、彼らはどういうふうに考えたかというと、アブラハムが神を信じること、をですね、まあ、神を信じることを信仰として捉えたわけではなくて、一つの行いとして彼ら捉えたんですね。行いとして捉えたんです、信じるということを。よってアブラハムは、結論としては行いによって義と認められた、まあ、こういうふうに当時のラビは教えていたわけですね。それゆえに、まあ、パウロは正しい理解を提示するために、また同じ聖書箇所をここで引用している、そういうふうに、ね、考えられるわけです。で、またですね、義と認められたというふうにね、そのように記されてますね。こちらですね、それが彼の義と認められたとあります。この認められたという動詞はギリシャ語の、ロジゾマイというね、そういう、動詞が使われるわけですけれども、まあ、実はこの言葉は、まあ、昔の会計用語だそうです。そしてまた支払いがなされるときにこの言葉が使われたということで、ね、まあ、ここでも会計に、お仕事として会計に携わっている方おられますけれども、会計の支払いがなされたときなんだ。で、まずこの支払いがなされたってことを聞いたときに、もうピンとくる方もね、おられると思います。それがイエス・キリストの贖いですよね。まさに命の代価、身代金というね、話もしました。ぜひですね、この、まあ、日本語で言うと認められたとか見なされたと書かれているね、ところに来たら、ぜひこのロジゾマイという言葉を思い出していただければと思います。でもそれは関連してイエスの命の代価ということも、ぜひ私たち心の中に留めながら、ぜひこの聖書箇所ですね、読み進めていっていただければと思います。さあ、4節5節見てみましょうか。働く者にとっては報酬は恵みによるのではなく、当然支払われるべきものとみなされます。しかし働きがない人であっても不敬虔なものを義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。まあ、このようにパウロはここで記しているわけです。 まあ、ここでもロジゾマイという、ね、その言葉が使われているのが分かると思います。日本語からそれは、ですね、まあ、認められますという、ね、言葉がこう記されていますよね。そこからも分かると思いますけれども、まあこちらですね、まず、まあ、ここでは、まあ、ロジゾマイという言葉、この支払いがなされるという、ね、その会計用語を使いながら、まあ、これ雇用関係について、ね、記されているわけですよね。まあ、自営業者以外は、まあ、雇用、契約を結んでこう働かれるわけですけれども、まあ、当然、ね、働けばその労働の対価として賃金が支払われるわけですよね。当然給料を受け取る権利があるわけです。そしてまた雇い主は給料を支払う義務があるわけですよね。まあ、しかしながら働いてもいないのに給料が与えられればこれ本当嬉しいですよね。まあ、これを、まあ、ある意味恵みというわけです。値しないものに与えられるのが恵みという、ね、わけですけれども、まあ、同じように行いではなく信仰によって義と認められたのがアブラハムであるとパウロはそのように、まあ、説明するわけですよね。神様は何をしたからではなくて人の信仰によって神の義をその人に与えるんだ、これが神の恵みによって与えられる神の義なんだということです。まさにそれをですね、それが実は第一番目の質問、ちょっとねここには出てませんけれども、アブラハムが何を見出したのか、まあ、それが第一の設問でしたけれども、まさにその答えになる。アブラハムが見出したものは何か、それは信仰によって神の恵みによって義が与えられることなんだ、まあ、これが第一の質問の回答であったわけですよね。さあ、そして次に行きたいと思います。あ、ここでまたねギフトカードが出ておりますけれども、まさにね先ほど説明させていただきましたけれど、ギフトカード、恵みによって与えられるわけですよね。本当にこの与えられるものっていうのは、私たちにとっては、本当に嬉しい、ねものであるわけですけれども、はい、失礼いたしました。ということでね、まあアブラハムは信仰によって義と認められたんだ、まさにこれが、まあ、パウロがここで、ね、説明をしたい内容であったということですね。そして6節8節に進みたいと思います。同じようにダビデも行いと関わりなく神の義とお認めになる人の幸いをこのように言っています。幸いなことよ、不法を許され罪を負われた人たち、幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人。まあ、このように、記しているわけですけれども、まあ、ここではですね、アブラハムの例からちょっとこの方向を変えてですね、ダビデの例をここで用いているわけです。実はパウロは常に反論を想定して議論を展開しているんですね。じゃあ一体反論とは一体何かというと、アブラハムは律法が与えられる前の人ですか後の人ですか。律法が与えられる前の人ですよね。それゆえに律法を行うことの議論するには不適切ではないか、まあ、そういう反論をですね想定して、またここで、パウロはじゃあダビデは律法のが与えられている時代の人ですよね。それをここでまあ持ってきていると考えられます。でもう一つ考えられるのは、パウロはユダヤ的論法で、まあ、方法でトーラを、ね、論証した、ちょっと難しい言葉ですけれども、証明したわけです。まあ、トーラというのは律法ですね。モーセ五章を、ここで証明したということですけれども、まあ、その際にですね、 預言書か書書ですね、他の聖書箇所から引用してそれをサポートするというね、そういうやり方があったわけですね。で実際に、アブラハムというね、あのモーセの5章から引用し、またその後で、パウロは、この詩編ですね、そこから、サポートとして、論じているというね、そういうふうに捉えることもできるわけです。ということですね、この6節8節が記されていると、こう考えられるわけですけれども、でこの6節8節ですけれども、これ詩編の32編の1節2節、ここからの引用になっています。でじゃあこの32編ですけれど、何が記されているかというと、実はこれあの背景にはダビデの罪があるわけですね。そしてまたバテシェバとの姦淫の罪への許しを、ね、願っている、それが詩編の51編に記されているわけですけれども、この詩編の51編のその後にですね、この詩編32編が続けて読まれる、そういうケースが多いわけです。じゃあ一体この32編、そして51編ですけれども、一体ここに何が書かれているかということですが、それがこちらですね。まさにダビデがその罪を犯してしまった、そして罪を犯せば当然罪責感があるわけですよね。その罪責感から解放されるためにダビデは何をしたか、それは神へ悔い改めたってことですよね。悔い改めたわけです。そして罪の許しを神から得る、そして罪の許しが与えられれば当然喜びとまた幸いが与えられるわけですよね。そしたらどうなるか、もちろん神への感謝となる、また礼拝となるわけです。実はこの箇所ではそのようなことが記されているわけです。そしてあの幸いなことよとね、そのようにここで記されてますよね。ダビデが語っていることです。幸いなことよ、そして幸いなことよ、幸いなこと、ダビデが伝える幸いなことっていうのは一体何なのかってことですね。それは罪の中にあるものが神によってその罪が許されたということ、しかもそれが行いによるのではなく神の一方的な憐れみによって恵みによって許される、そういうものは幸いであると、そういうふうにここでダビデは語っているわけです。私たちさまざまな幸せがありますよね。私たちは幸せを求めるそのような生き物であるとも言えると思います。一体幸せって何なのか、ここでダビデはクリスチャンに与えられているね、幸せをこのように言っているわけです。それは私たちの罪が許されるということ、神の憐れみと恵みによって許される、私たちのその許してくださる神を信じる、その信仰によって、行いによってではなく信仰によって許されることこそ実は私たちに与えられている幸せであり、それを受けているもの、さっきあのギフトカードありましたよね。実際にそのギフトはプレゼントとも言いますけれども、そのプレゼントが今プレゼンスしている、今ここにあるということ、それこそが、そしてまたそれが与えられているものこそが幸いなものなんだ、幸せなものなんだということをここで読み取ることができるわけですよね。さまざまな幸せがあると言いましたが、実は罪許されたものがこれは隠されている幸せということができるかもしれません。多くの方々は知りません。しかし神が与えてくださる幸せは実はここにあるんだということ、そのことをここから読み取ることができるわけです。さあそして、すいませんね、はい、続いてですけれども、割礼ではなく信仰によって、ね、あの次のテーマの方に、ね、入っていきたいと、そのように思います。これはですね、4章の、9節から、始まっています。9節10節を読みします。それではこの幸いは割礼のあるものにだけ与えられるのでしょうか、それとも割礼のないものにも与えられるのでしょうか。 私たちはアブラハムにはその信仰が義と認められたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義と認められたのでしょうか。割礼を受けてからですか、割礼を受けていない時ですか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時です。もうこれ読んでちょっと質問が多いな、もう気づかれたんじゃないかなと思います。実際にこの9節10節には、パウロが、今日ですね語る4つの質問が、含まれています。3番目から6番目ですねの質問が、含まれているわけですけれども、それぞれの、ね、質問を今日また見ていきたいと思います。じゃあどんな質問かというと、こちらですね。それではこの幸いは割礼のあるものにだけ与えられるのでしょうか。そして4番目、それとも割礼のないものにも与えられるのでしょうか。5番目、どのようにしてその信仰が義と認められたのでしょうか。6番目、割礼を受けてからですか、割礼を受けていない時ですか。このような質問をですね、パウロは想定して、そしてそれに回答する形で、信仰による義認をですね、説明しようとしているわけですね。ここではですね、パウロは、割礼と義認の関係をですね、論じようとしているわけです。はい、ということですね。3番目の、質問からですね見ていきたいと思いますけれども、まずは、それではこの幸いは割礼のあるものにだけ与えられるのでしょうか。これがパウロが投げかけている質問になりますけれども、この幸いっていうのは先ほども示されてましたよね。それは神によって罪許されたもの、罪覆われた人である、神が罪を認めない人ですよね。そのことであるということは私たちすでに学びましたけれども、信仰によって義と認められるというね、そういうことでもあるわけですよね。で、一方、割礼というのはアブラハム契約の印として受けるものです。これね、割礼について今お話をさせていただきますけれども、アブラハム契約の印なんだ、それが書かれているのが創世記の17章の11節です。ということは何を言ってるかというと、直接的にこの割礼というのは義認とは関係のないことであると、そういうふうに言うことができるわけです。ということは割礼があっても神の義が与えられるものではないんだ、そういうふうに、結論に至るわけです。ですね。で、言い換えれば、ユダヤ人やそしてまたユダヤ人に習うもの、彼らは割礼を受けたわけですけれども、しかし割礼を受けたからといって救われるわけではない、イコール神の義が与えられるわけではないんだ、その救いの条件になるわけではないんだということを、ここで言っているわけです。ということはこの3番目の、質問、それではこの幸いは割礼のあるものにだけ与えられるのでしょうか、答えはノーですよねとなるわけです。4番目の質問、パウロはこのような質問を投げかけています。それとも割礼のないものにも与えられるのでしょうか。これ割礼とそしてまた義認ですね、救われること、これは無関係であるのであれば、割礼のないもの、これ一体何を言っているかというと、異邦人です、私たちですよね。異邦人もこの幸いを、この幸いである義を受けるその可能性があるんだ、チャンスがあるんだということですよね。それがこの4番目の質問の回答になってくるわけですよね。割礼のないものにも与えられるんだということです、神の義は。そして5番目の質問いきましょうか。5番目です。どのようにしてその信仰が義と認められたのでしょうかということですけれども、創世記の15章の6節 にはこのように記されていますね。アブラハムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められたんだ、この信仰ですねによって神の義が与えられたんだ、それがどのようにして、まさに How ですよね。しかしながらここでは後のですね説を見るとですね、時間の関係が記されています。 ということはちょっとね、割礼とそしてまた、義と認められた、それがどちらが、まあ、早いのかっていうね、その、時間的なその順番ですね、それを知る必要があるかと思います。実際にこのことですねがなされた、まさにそれは、義と認められた、義人がねなされた時です。その時はじゃあ一体アブラハムいくつだったのかというと、記されていません。ということはわからないんですが、しかし聖書を読むとその後に、ハガルにイシュマエルが生まれています。でその時アブラハムの年齢が86歳だったんですね。そして進んで創世記の17章の24節、ここではですね、契約の印として割礼を受けているんですね。アブラハムその時99歳であったわけです。ということはアブラハムが割礼を受ける前に信仰のによる義人がなされていたということがわかるわけですよね。となればこの6番目の質問はおのずと答えられますよね。割礼を受けてからですか、割礼を受けていない時ですか、義と認められたのはどちらですか。割礼を受けていない時ですよね。そのことが、わかるわけです。さあ、そしてですね、パウロは、次に割礼と義人の関係における結論をですね述べています。あ、これちょっとタイムラインですね。ちょっとここで今お話しした内容をダイアグラムで説明させていただきたいと思います。まず神の、ね、約束が与えられました。そしてまたアブラハムはその神の約束を与えてくださるその神を信仰、信じたわけですよね。その神を信じて、義と認められたわけです。そしてその後で彼は、割礼を受けているわけですね。このような流れになってくるわけです。これが順番ですね。さあ、そして11節12節です。彼は割礼を受けていない時に信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じるすべての人の父となり、彼らも義と認められるためであり、また単に割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが割礼を受けていない時の信仰の足跡に従って歩む者たちにとって割礼の父となるためでした。まあ、このようにパウロ、語っているわけです。割礼は割礼を受けていない時に信仰によって義と認められた証であるということが、まあ、ここから、言えるわけです。このことによってアブラハムは割礼を受けないで信じるすべての人、それは私たちですよね、異邦人の父となったんだということを、ここで、パウロは、記している、教えているわけです。と同時にですね、アブラハムは信仰によって、まあ、救われ、そして義と認められたことを表すためにまた割礼を受けたわけです。もちろんこの信仰によってこのアブラハムに与えられたこの契約を受けたわけです。それはこの契約を与える神をアブラハムが信じたわけですよね。その信仰です。その信仰に従って歩む者たちにとっては割礼の父となるんだということを言っています。アブラハム自身も主を信じて割礼を受けていますよね。そして、アブラハムは同じく割礼を受けた者の父となる、それ、すなわち信仰によって神を信じた者の父となるためであった。そのことが、ここから言えるわけです。何を言っているか、それは割礼のあるなしによって救われるのではなくて信仰によって救われるんだ、だからこのアブラハムは信仰の父と そのように言うことができるんだということを、まあ、ここですね、この文章から、まあ、読み取ることができるわけです。まあ、実際にアブラハムですけれども、神はね、この名前、アブラムからアブラハムと呼ぶように、まあ、そのように名前を変えたわけですね。まあ、神様がこのアブラハムという名前の名付け親であるわけですが、この意味は多くの国民の父と、そのように意味があります。まあ、アブラムは高貴な父ですね。高貴な父から多くの国民の父と、そのように名前が変わったわけです。それはこの信仰義人ですよね。信仰によって全ての人々、それは割礼を受けている者も、そしてまた受けていないこの異邦人も、信仰がによって義と認められるんだ。そのことを通して、実はこのアブラハムが多くの国民の父と呼ばれるようになるというね、そのことをです。今日はですね、皆さんと共にまだこのロマ書から学んだわけです。で、まとめにね、移りたいと思います。1番目、行いではなく信仰によってということを学びました。そして2番目、割礼ではなく信仰によってということを学びました。まあ、共に行いによるのではないということをですね、そして信仰によって私たちは義が与えられるんだということ、そしてまた、メッセージのゴールです。義は信仰によってのみ与えられる恵みを具体例を通して今日は、学んだわけです。まあ、ケーススタディですよね。それはアブラハム、そしてまたダビデでした。神様への信仰のね、その成長につながれば幸いに、そのように思っています。なぜならばこの信仰とその義人、これがどれだけね、大切なものであるかということを私たちは今日ね、学んだからです。神への信仰が義と認められるか否かの大切なものであるということを学びました。アブラハムは信仰によって義と認められたのであり、行い、儀式、特に割礼によって救われたのではないんだ。人は割礼のあるなしに関わらず信仰によって救われ、そして義と認められるものであるということを今日は確認しました。ジェバではですけれども、今信じることが大切だとありました。信じることによって救われる、そして義と認められると、そのような話をしました。では何を信じるのかです。これが非常に重要なポイントになります。具体的にはイエス・キリストが与えるその福音を信じる、信仰によって私たちは救われ、神の義が与えられるんだ、あのプレゼントですよね。そのプレゼントが今あなたのものとなるんだということ、実際にそのプレゼントは与えられている、それを受け取るかどうか、それが大きな問題になるかと思います。でもそのためには信じるということが必要になってくるわけですね。聖書では罪のうちにあればその人は永遠の死、永遠の苦しみへと向かうと、そのように記されています。しかし神は愛ゆえにあなたが死に行くことを願ってはおられません。何とかしてあなたをその死へ向かうことから止めようと、そのように思っておられるわけです。じゃあ一体何をその父なる神はしたか。それは御子であるイエス・キリスト、その命を十字架にかけ、そしてその御子であるイエスがこの私の罪を担ってくださり、代わりにその罪の報酬である死を受けてくれたわけです。それがイエスの十字架ですよね。私たちの罪をイエス・キリストが担ってくれた。その後イエスは墓に葬られました。しかし三日目によみがえった。主は死を打ち破り、今ここに生きておられる誠の神であるということ。イエスが私の罪のために十字架にかかり、死にて墓に葬られ、三日目によみがえった。それが福音と呼ばれています。イエスが与えてくださった救いの道です。このことを信じることによってあなたは救われる、すなわち神の義があなたに与えられるんだということです。これこそがまさに恵みによって与えられる、今私たちが学んでいる義ですよね。神の義です。 この神の義が与えられることによって神と共に永遠に生きることができる。でもその生きるというのはこの世が続くわけではありません。私たちは完全なものとなり、罪のないものとなり、そして神の愛の中で永遠に生きるんです。それが神によって義と認められること、すなわちダビデ言ってましたよね、幸いなものなんです。ぜひこの幸いを受けてほしいと思います。人に与えられている最も素晴らしい幸せは神によって義と認められること、すなわち私たちの罪が許されるということ。ぜひこの幸いを知るものとなっていただきたいと願います。聖書は信じることができるものは幸いであると、そのように教えています。どうか今聖霊の豊かな働きが皆さん一人一人の上にございますように、感謝します。考えてみようですね。1番目、信仰により神の恵みによって救われ義と認められることをパウロはロジゾマイという言葉で、見なされるというね、そういう意味がありますけれども、使っています。この言葉は会計用語で使われることを意味します。この言葉と義人の関係を4節5節から説明してみましょう。自分の言葉でぜひ説明してみてください。アブラハムは神様による多くの国民の父と名付けられた、その理由は何ですか。3番目、ダビデがローマ 4-7-8 で語る幸いとは何ですか。幸せって一体何なのか、その幸せが今受けているのか受けてないのか、ぜひですね、受けているのであればぜひ喜びまた感謝し神を称えるね、ことへとまたつながれば幸いです。そして4番目、罪が示されたときにダビデが取った行動とは何ですか。私たちも失敗してしまいます。しかしダビデはどのような行動を取ったのか、詩篇51編32編からまた説明してください。これも幸いにつながることですよね。そしてまたその幸いとは、神に罪を許されたもの、義と認められるものであるということでしたね。さあ、ということで今日のメッセージをこれで終わりにさせていただきます。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日はアブラハムを事例に、義と認められること、すなわち信仰によって義と認められることを私たちは学びました。そして信仰によって義と認められることが私たちに与えられている幸いであるということ、私たちは幸いなものでしょうか。あなたがその命の代価をもってこの幸いを与えてくださったことを心から感謝いたします。どうか一人一人のうちに主が与える幸せがありますように、平安がありますように、心から感謝しあなたの御名を称えます。あなたの十字架と死と復活のゆえに心から感謝し、あなたに期待し、あなたに望み、またあなたの愛のゆえに今あなたを称えます。感謝します。この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて我々の主イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。